マタイの福音書7章24節から27節。ですから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても、家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。今日の箇所はイエス様が山上の説教の最後に語られた例え話です。賢い人と愚かな人の二人がいて、それぞれ家を建てました。賢い人は岩の上に、愚かな人は砂の上に。二人が家を建て終わったとき、洪水と嵐が押し寄せました。岩の上に建てられた家は害を受けませんでしたが、砂の上の家はあっという間に倒れてしまいました。この話は子供たちも喜んで聞く話です。童話みたいですね。でも、ここには深い意味があります。これは例え話ですから、家、土台、また洪水、嵐、これらは本来の何かを表しているわけです。それらは一体何なのか。イエス様はこの例え話で私たちに何を教えようとされたのか。そのことをご一緒に考えてみたいと思います。まず、家とは何でしょうか。家とは、文字通りは人が住む建物です。事務所にも工場にも人がいます。大きなショッピングモールには大勢の人が集まるでしょう。学校にも学生たちがいます。しかし、その人たちはそこに住んでるわけではありませんね。一日の何時間かをそこで過ごすだけです。もっとも入院患者は病院で何日か寝起きをするわけですけれども、でもそれでもそこに住んでいるわけではありません。そこは生活の場ではないからです。で、聖書は家というときに、それをこの建物のハウスというよりは、ホーム、あるいはファミリーという意味でそれを使っています。例えば、詩篇の127編の一節にこうあります。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しいとあります。家という言葉が出てきますが、ここで家を建てるっていうのは何も建物だけではないことが、この後読むとわかります。二節三節こうあります。あなたが早く起き、遅く休み、労苦の糧を食べたとしても、それは虚しい。実に主は愛する者に眠りを与えてくださる。見よ、子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬。一日の労働から解放されて安息を得るところ、子供たちに囲まれて団らんを過ごす場、それが家だと言われているわけです。ですから、家を建てるというのは、生活の基盤を築く、家庭を持つ、そういった意味になります。一家をなすと言いますと、その人の生活が確かなものになっていく、それを表しています。つまり、家とは人生であると、そう言ってもいいでしょう。家を建てるというのは、私たちがそれぞれの人生を築き上げていくということなんだ、ということができます。さらに聖書では、家を建てるという言葉が、人格的なものを育てるときに使われています。 ローマの14章の19節。ですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。こうあるんですけれども、このローマの14の19にある霊的成長と訳されている言葉と、イエス様が家を建てたということをおっしゃってますが、同じ言葉が実は使われているんです。私たちは誰もが自分の生活、人生をしっかり築き上げたい、そう願っています。で、そのために必要なものは第一に経済的なものだと考えます。だから経済的な安定を求めて働いています。けれども、経済的なものだけが家を建てるのでしょうか？良い収入があっても家庭に争いが絶えなかったとしたら、その人自身がいつも不安に駆られ、思い患いに悩まされていたとしたら、また人と衝突ばかりして、誰からも尊敬されたり、慕われたりすることがなかったとしたら、それは幸いな人生とは呼びません。幸いな人生という家を建てるためには、同時に私たちの内面を、人格を立て上げていくという必要が実はあるのです。イエス様は家を建てるとおっしゃったときに、その両方を指しておられたと思います。賢い人と愚かな人が建てた家、どちらも見たところは変わらなかったと思います。それぞれ立派な家だったと思うのです。しかし、見えるところは同じでも、見えないところでは違っていました。賢い人の家の土台は、地面の下の岩にまで到達していました。しかし、愚かな人の家の土台は、岩にまで届いていなかった。ただ、砂の上だったのです。古代には、今日のように水道の設備がありませんでしたから、家を建てるときには、水を得るのに便利なところが選ばれました。二人が家を建てたのは、おそらくは川に近いところだったかもしれません。そうすれば、いつでも水を汲みに行くことができますし、また水を引くこともできますよね。でも、川に近いところっていうのは大抵川が氾濫して、硬い基盤の上に砂地が広がっているわけです。愚かな人は何も考えないで、その上に家を建てました。でも賢い人は砂地を深く掘って硬い岩を見つけ、そこに土台を据えて家を建て始めたのです。愚かな人が家を建てたところに岩がなかったわけではないんです。彼はそこを掘り下げて岩を見つけるまでには至らなかったのです。イエス様は賢い人のことを、私のこれらの言葉を聞いて、それを行うものと呼びました。愚かな人は、といえば、私のこれらの言葉を聞いて、それを行わないもの。両方とも、イエス様の教えは聞いているんです。一方は、聞いて行い、もう一方は、聞いて行わなかった。人たちです。聞いて行う。そう言われますと、私たちは、ヤコブの1の22の御言葉を思い起こしますね。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものとなってはいけません。聞いた神様の言葉を理解して、確信して、信頼して、それに導かれて物事を行うという意味です。イエス様の教え、聖書の言葉の表面だけを見て、あ、こう書いてあるからこうやればいいんだと。ただ、簡単に行動に結びつけるということではないのです。マタイの7章の21節と22節、イエス様はこう言われました。私に向かって、主よ主よという者が、皆天の御国に入るのではなく、 天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には多くの者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。裁きの時に、私たちは行ったではありませんか。そう言って、もし行いを誇る人がいたとしても、その人がそれで神の国に受け入れられるわけではない。イエス様もおっしゃった。何かをした、ただ行った、実行したということではなくて、天の父の御心に沿ってそれを実行したかどうかということです。賢い人が砂を深く掘って岩を見つけ、そこに家を建てたように、神の言葉をしっかりと受け止め、自分のものとし、それに導かれて行動する。それが私の言葉を聞いて、それを行うと言われていることなんです。聖書の言葉を聞いたり、読んだりしても、それを心に留めない、その教えに従おうとしないなら、神様の言葉の力、これは私たちのうちに働きません。御言葉は人格を立て上げるためにも、また私たちの人生を築き上げるためにも、その人には役に立たないものとなってしまうのです。では、この賢い人が見つけ出した岩とは何でしょうか。いや、誰でしょうかと言った方が正しい質問になるでしょうね。それはイエス・キリストです。コリント第一3の10と11。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。今読んだところにはっきりと書かれています。私たちが建てる家、人生という家の土台はイエス・キリスト。同じように神の言葉を聞いていても、その意味を理解しないで、私たちの土台であるイエス・キリストを神の言葉の中に見出さないとしたら残念ですね。イエス・キリストから離れて幸いな人生はありません。家は人生。土台はイエス・キリスト。ではその後に出てきます洪水や嵐は何のことでしょうか？それは試練や苦しみを指しています。賢い人の家にも、愚かな人の家にも、同じように洪水が押し寄せ、嵐が吹きつけました。人生の試練、苦しみ、それはイエス様を信じている人にも、イエス様を土台として生きている人にも、またそうでない人にもやってまいります。もう悪いことをした人が、そのために罰せられる。そうしますと私たちは、まあそれは当然のことだと思います。でも、正しい人や善良な人、さらには神様を信じる敬虔な人が理不尽な扱いを受けたり、大きな苦しみを与えられたり、命を奪われたりするときに、私たちはやはり疑問を感じますね。なぜこんなことが起こるんですか？ましてや自分自身がそのような試練に投げ込まれ苦しみを受けたときは、神様、私はあなたに従ってきました。なぜ私にこんなことが起こるのでしょうか。そう言いたくなります。実際聖書には正しい人の苦しみについて数多くのことが書かれています。その人たちの試練や苦しみの中からの祈りがたくさん収められています。聖書は、試練や苦しみは悪い人だけに望んで 正しい人に望まないとは言っていないんです。この世にあっては試練や苦しみは全ての人に望みます。けれども、皆さん、その結果は違うのです。キリストを土台としなかった人の人生は試練や苦しみによって崩れてしまいます。けれども、キリストを土台とし信仰によってそこに立ち続けている人の人生はそれによっては決して壊されることはない。私たちの人生の土台であるイエス・キリストがしっかりと支えてくれているからです。2009年の夏ですが、私は長崎に行きまして、その時に永井隆記念館というところを訪れました。永井隆さんは長崎大学病院の医師です。原爆によってご婦人を亡くし、自らも被爆しました。でも体力の続く限り他の被爆者を助け、その治療に当たりました。もうとうとう起き上がることができなくなって、そうしたことができなくなったときに、今度は自分の体を原爆病治療の実験台にというので、という、そういうことをした人なんですね。43歳で亡くなられました。記念館には、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これを、如己愛人という、そういう漢字4文字で書き表した色紙がありました。それから、尻尾も一役というユーモラスな色紙もありました。たくさんの展示の中で心に響いたものがあったんですが、それが、どん底に大地ありと書かれた色紙でありました。毎日死と直面しながら、絶望とも思える境遇にあっても、永井さんは、この試練の中でも、キリストが大地のように私を支えてくださっているんだと信じ、そして生き抜きました。彼は、イエス・キリストへの信仰を、どん底に大地ありという、この言葉で言い表したのだと思います。試練と苦しみの中にあっても、イエス・キリストを土台とする人は、このお方によって支えられるのです。イエス・キリストは最も正しいお方、聖なるお方、神様を愛し、人を愛したお方、何の罪もないお方です。しかしこのお方が試練と苦しみに遭われました。聖書はこのお方の苦しみと痛みと死をもうこれでもかというほど詳しく詳しく描いています。しかし、それで終わっていません。続いて、イエス・キリストが死に勝利された、復活された、天に変えられたということを告げています。これが、なぜ正しい人にも苦しみがあるのかという私たちの疑問への答えです。苦しみは苦しみのままで終わらないのです。イエス・キリストを土台とする人生は、イエス様によって支えられている人生です。地上に私たちは良い人生を築くことができます。でも、やがては地上の人生を終える時が来るでしょう。地上で築き上げた家に別れを告げる時が来ます。けれども、イエス・キリストを土台とするそのもの、人は決して揺るぎません。よみがえり天に変えられたイエス様は、すでに私たちのために天に永遠の家を用意してくださっているんです。私たちがイエス様に会って建てる地上の家は、その永遠の家の入り口なのです。イエス・キリストを土台とする者は、地上では確かな良い人生という家に住み、天ではキリストが備えてくださった 家に住むことができます。イエス・キリストの言葉を聞く誰もがこの幸いを自分のものとし、この幸いに生きるものになるようにと心から願います。祈りましょう。父なる神様、あなたは今日私たちに真実に御言葉を聞いて行う賢い人であるようにと招いてくださいました。どうぞ私たちに砂地を掘って岩を見つけた賢い人のように御言葉の真理を求める熱心を与えてくださり、私たちの土台である主イエス・キリストを見出すことができ、この方に信頼し従うものとなることができますように。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。